もしもし、テレフォン人生相談です。はい。
私、50年前後にお付き合いしていた方と結婚するつもりで付き合っていたんですけど、4年間
はい。
家族の反対で別れたんです。死んでしまいたいと思ったんですけど、生きていれば何かいいことがあるかなってふと思いついて、それからまた頑張って生活するようになったんですけど、きちんとした話をしないままに別れてしまったっていうのがいけなかったのかどうかわからないんですけど、3ヶ月ほど前にお悔やみ欄でその方の死を知ったんですね。それまでもずっといつも心の中にはあって、誕生日にはいつも「誕生日おめでとう、元気でいてね」っていうふうに言ってたんですけど、一度もそれからは、会ったことは、見かけたことはあるんですけど、会ったことはないんですね。それでお悔やみ欄を見た時に、なんかすごく昔のことを思い出して、悲しくなっちゃって、会いたくなっちゃって、四十九日までは仕方がないかなって思ってたんです。毎日泣いていて。だけど、それから3ヶ月経ってもまだ同じような状態でいるので、これ以上このままでいくよりも、やっぱり心の、整理のつけ方というか、それをアドバイスいただいて、また元気になりたいなと思っているんですけど。
なるほど。あなたおいくつですか？
私ね、72です。
72 歳。で、あなた自身はご結婚されましたか？
2年後にしました。
だからそうすると50年前ぐらいに付き合ってした人の話で、あなた自身のご結婚は今から40数年前？
そうです。
ご主人はそうするとおいくつですか、今。
同じです。72です。
72歳。お子さんいらっしゃいます？
子供は長女が45です。長男が41です。
お二人？
2人です。
そうすると、現在、ご主人とご一緒に住んでらっしゃいます？
そうです。
ご長女、ご長男は独立される、結婚されるなどされて
遠
る？
方に。
両方とも？結婚されてる。
そうです。孫もいます。
お孫さんもいらっしゃるのね。ご主人は会社かなんかにお勤めでした？
勤めていました。今はパートで行っています。
パートでどっか行ってらっしゃるのね。あなた自身は？
私は付き合ってた時は准看護学校の学生だったんです。その後、別れた後に准看から進学する看護師の学校に3年間行きました。で、国家試験受かって国立病院に勤務してました。30年。その後もずっと本採用だったり嘱託職員だったりして、66まで勤めました。今は毎日カルチャーに行ってます。
なるほど。
もう暇なしに行ってます。
で、家族の反対で別れた彼がいまだに忘れられず、
そうです。
お誕生日なんかの時には連絡取ったわけじゃないのよね。
連絡は取ってないです。連絡を取りたいんですよね。だけど、それはあちらにとってはマイナスの因子になりますよね、どう
そう
し
で
て
す
も。
ね。
なので、それはしてないです。
なるほど。本当は墓前にお参りに行きたいの？それとも本当は何がしたいの？
彼がどういう生活をしてたっていうことも知りたかったんです。で、
そういうこと。
ずっと前にネットで電話番号を調べてあったので、そこに住所も出ていたので、家の付近まで行ってきました。
なるほど。
そしたら、彼は運転しない人だったんですけど、家に車3台止まっていて、幸せな生活してたんだなと思って、それは良かったなと思いました。
要
そ
する
れで、
に、
私はこういうふうにね、ずるずると忘れないで思い出すことは、私今までと同じなんですけど、こういうふうにもう毎日毎日何かあると、もうすぐもう気がつくと思い出して、別れなかった方法はなかったのかしらとか、あの人の言った言葉の意味はどうだったんだろうとか、そういうことを考えてしまうので、考えて悲しくなってしまうので、やっぱり一つ心の中で整理をしたいんです。
だから、 心の中で整理をするために、
はい、
何をしたいのか、あなたソーパーまで行ったっておっしゃいましたよね、うん、
はい、
でそうするっていうことは、例えば墓前にお参りしに行きたいのか、例えば相手はまだ奥様がご存命かどうかも分かんないでしょ。
はい、
喪主になってました。
あ、喪主になってら
した。はい、新聞に息子さんとかどれぐらいいるかも分かんないわけでしょ。
分からないですね、うん、でも2台止まってたので2人かなとかって思ってますけど。
なるほどね、
うんうん、その彼の弟さんは私のことを知って、一族みんな知ってるんですね。
ああ、なるほど、うん、
やっぱり弟さんとお話ししたいですね。
なるほど。
弟さんの住んでいるところは私大体は分かるんで、地域が。だけど
弟さんの居場所は分かってないわけ。
はい、そうです、分かってないんです。奥さんとかお子さんとかしか分からないですね。
じゃあ
でもね、
弟さんの居場所を奥さんに電話で聞くっていう手もあるわね。
あ、そうですね、うん、そういうことしてもいいでしょうかね。
まあ、分かった。その辺のことを踏まえて今日はですね、はい、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ美和子さんですので、はいはい、聞いてみましょう。
はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。
はい、
もしもし。
はい、もしもし、よろしくお願いします。
はい、お電話かかりました、
はい、
今前提としてはあなたの素性を明かして弟さんに連絡をするという前提ですね。
はい、そうです。その家に行った時に、家が全然名前表札も何もないので分からなくて、私がうろうろしていたら隣の若い男性が心配して私のところを出ていらして、そして私がだから亡くなられたんですよねって聞いたら、はい、お父さんねっていうふうにすごく優しく声をかけてくださった男性がいるんです。お家も分かるんです、
はい、
だからその人にワンクッションを置いて聞いていただくっていうのも手かなとは思いますけど。
あ、なるほど。つまりあなたはすでにお家の前に、はい、まあ、行かれたという話はしていましたが、
はいはい、
そこでそのご近所のどなたかとはもう会ってしまった。
そうね、そう、会ってしまったんです。
あなたは、
はい、
奥様とかにバレてしまっても自分のやりたいことを成し遂げたいかどうかですね。
弟さんには伝えたいです。
はい、お嫁さんにももし、
そうですね、まあ、お話ししたいです、
うん、そういうことですね。つまり、はい、亡くなった個人のに対してのあなたの気持ちを伝えたい、
はい、そうですね、はい、はい、そうです、
うん、これってあなたにとってはもしかしたら、まあ、変な言い方ですがすっきりするかもしれませんが、はい、
そうですね、
うん、はい、あなたにとっての損は何でしょうね、はい、すっきりするが同時に良くないくなる事態は何だと思いますか、あなたにとって。
向こうが私のことを迷惑があったりとか、今更何を言っているんだ、あの時に別れてったくせにっていうふうに、
はい、
そういう気持ちが出てきたらマイナスだと思います。
ちょっとこちらは悲しいですね。
はい、
はい、他にありますかね。例えばあなたのご家族にも伝わる可能性が例えばあったとしたら。
ああ、それはちょっと困ります、
はい、
子供たちには分かってもいいですけど、はい、やっぱり夫には知られない方がいいかなと思います。
なぜご主人には知られない方がいいですか。
やきもち焼きなので。
はい、悲しませるということでもありますか。
そうです、はい、
はい、OK、じゃあこれはあなたにとってのそんなことですね。
はい、そうです、
はい、弟さんやお嫁さんそれぞれ別々かもしれませんが、
はい、
あなたとのお話で嫌になることは何でしょうね。
両方のお人柄から言ってそういうことはないんじゃないかとは思います。
そしたら一番大事なあなたにとってそんなことは確かにあるってことですね。
ええ、
そうするとあなたと50年前に付き合ってた素敵な方とのことを心の中だけで解決するという策もありではないのでしょうか。
難しいですね、
はい、
人の助けが必要な気がします。
例えばこの人の助けっていうのは、はい、弟さんとかお嫁さん以外でも入りますか。
はい、いや、それはないです。
はあ、なるほど、
はい、
では例えば、まあ、ご職業柄ご存知だと思いますがグリーフケアとか、
はい、
そういうのではダメですか。例えば
グリーフケア、私ちょっとよくわからないんですけど、
はい、例えば大切な人を亡くした 人に対しての、
はいはい、
まあ、専門的なケアですね。グリーフって要するにこう失った悲しみみたいなことに対しての専門的な介入、
あ、はい、あ、そうなんですね、
で要するにこう、はい、例えば簡単なあのステップとしては、そのあなたが悲しんでるっていうことは当然当たり前のことだっていうことをまずしっかり理解することが一つですよね、
はい、
悲しんではいけないではなくて、
はい、
あなたが悲しいのはこうこうこういう理由だってすでにあなたがもう分かっていることだと思いますが、
はい、
でこのことをしっかり言葉として出す相手っていうのが当然必要ですよね、
はい、はい、そうですね、はい、
で最後、はい、最後大事なことはあなたならではのセレモニーをちゃんと作って終わらせるっていうことですよね、
はい、
でこのことに弟さんや向こうのお嫁さんを入れることがやりたいけれども、
はいはい、
ここでどうするかというのは、
はい、
あなたの今後の人生に関わると私は思います。
どういうふうに関わるんでしょうか。
つまりあなたはまだ生きていらして、
はい、
あなたはまだ72歳、私にとっては人生の先輩ですが、
はい、
まだ72歳って今の人生では大変お若い、
はい、
そしてあなたに今大事なのは、
はい、
過去の人ではなく、
はい、
これからの人生を一緒に過ごす今のご家族ですよね、
はい、
あなたの今の悲しいお気持ちだったり大切に思っているお気持ちは、
はい、
あなたにとっては本当に大事なことですが、
はい、
そのことをあなたがしっかり自分一人で処理をするということはあなたができることで、
はい、
そのことをすればご主人を悲しませたりする必要がないんですよね。
私が一人で処理できればですか。
はい、
はい、そうですね、
うん、どちらが大切なのかっていうことは、うん、今一度考えてほしいなって思います、
うん、
今ある幸せ失うことは簡単で、
はい、
今回あまり今のご主人のことはあまり伺ってはいませんが、
はい、
いや気持ちを焼いちゃうんですよってポロっておっしゃいました、
はい、
それってとても素敵なことだと思います、悲しいお気持ちはゆっくり一つずつ時間をかけるってことはとても重要だと思うので、
はい、
自分が納得できるまでこのことに対していろいろ思い出話を誰かとするはとても大事なことですが、
うんうん、
それを向こうのご家族とするかどうかっていうのは、はい、あなたの人生に関わると思います。
うん、分かる気がします。
うん、ちょっとそんなことで、はい、
はいはい、よく分かりました。
はい、じゃあ、 はい、今井先生にお返ししますので、
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、よく分かりました。
うるべさんが言わんとしたことはですね、
はい、
あなたはあなたの心の処理をするために、
はい、
今現在航行している船に、
はい、
波風を立てる恐れがあるよっていう話ですよ、
はい、
弟さんに言おうと奥さんに言おうと、
そ
うですね、
はい、
今本気で泣いていいですよ、
はい、
泣こうがわめこうが構わない、
うん、
で自分の中で思いっきりしたいようにして、
うん、
うん、そうすると多分気がつくと思う。彼はね、
うん、
見えないけどね、
うん、
あなたの心には生きてるんですよ。
はい、
思い出したい時では、はい、にはいつでも心の中には生きているんだから、
はい、
自分の中で処理する。彼は生きてます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい。